2月になった。源氏は大将を無情な男に思われてならなかった。これほどはっきりと玉桂を自分から引き離すこととは思わずに油断をさせられていたことが、人聞きも不体裁に思われ、自身のためにも残念で、玉桂が恋しくばかり思われた。祝宴は無視できないものであっても、自身の思いやりのありすぎたことからこうした苦しみを買うことになったのであると、日夜面影にその人を見ていた。風流げの少ない大将といることを思っては、手紙で戯れのようにして、今日この頃の気持ちを玉桂に伝えることも気が置かれて得しなかった。雨がよく降って静かな頃、源氏はこうした退屈な時間も紛らわすことが玉桂のところでできたこと、その自分の様子などが目に浮かんできて、非常に恋しくなって手紙を書いた。右近のところへそっとその手紙は送られたのであるが、そうはしながらも右近が怪しく思わないかということも考えられて、思うことはそのままみんな書き続けられなかった。ただ推察のできそうなことだけを書いたのであった。書き垂れてのどけき頃の春雨に、ふるさと人をいかに忍ぶや。書き垂れてのどけき頃の春雨に、ふるさと人をいかに忍ぶや。私も退屈なものですから、いろいろ恨めしくなったりすることがあるのですが、どうしてそれをお聞かせしてよいかわかりません。などと書かれてあった。人が玉桂のそばにいない時を見計らって、右近はこの手紙を見せた。玉桂も泣いた。自身の心にも時が経つままに思い出されることの多い源氏は、感情そのままに恋しい、どうかして会いたいというのを遠慮しないではならない親であったから、実際問題として考えてもいつ会えることともわからないので悲しかった。時々源氏の不純な愛婦の手が伸ばされようとして困った話などは誰にも言ってないことであったが、右近は怪しく思っていた。本当のことはまだわからないようにこの人は思っているのである。返事を書くのは恥ずかしくてならないけれど、あげないでは失礼をなさるだろうから、と言って玉桂は書いた。眺めする軒の雫に袖濡れて、歌方人を忍ばざらめや。眺めする軒の雫に袖濡れて、歌方人を忍ばざらめや。それが長い時間でございますから、憂鬱的退屈と申すようなものも募ってまいります。失礼をいたしました。とうやうやしく書かれてあった。それを前に広げて、源氏やその雨だれが自分からこぼれ落ちる気もするのであったが、人に悪い想像をさせてはならないと思って、強いて抑えていった。昔の内侍頭を不在勤の母校が厳重な監視をして源氏に会わせまいとされた時がちょうどこんなのであったと、その当時の苦しさと今を比較して考えてみたが、これは現在のことであるせいか、その時にも勝ってやるせないように思われた。好色な男は自ら求めて苦しみをするものである。もうこんなことに似合わしくない自分でないかと源氏は思って、忘れようとする心から琴を弾いてみたが、懐かしい風に弾いた玉桂のつま音がまた思い出されてならなかった。ワゴンを菅垣に弾いて、玉も花かりそと歌っているこの風を恋しい人に見せることができたなら、どんな心にも同様の起こらないことはないであろうと思われた。 帝もほのかにご覧になった玉鬘の美貌をお忘れにならずに、赤もたれ引きにし姿を。立ちて思いてもぞ思うくれないの赤もたれ引き。という子かは露骨に感情を言っただけのものであるが、それを始終お口ずさみになって物思いを遊ばされた。お手紙がそっと何通も内侍頭の手へ来た。玉鬘はもう自身の運命を悲観してしまって、こうした心の遊びも不似合いになったもののように思い、ご厚意に感激したようなお返事は差し上げないのであった。玉鬘は今になって源氏が清い愛で一貫してくれた親切がありがたくてならなかった。3月になって、六条院の庭の藤や山吹がきれいに夕映えの前に咲いているのを見ても、まず優れた玉鬘の容姿が忍ばれた。南の春の庭を捨てておいて、源氏は東の町の西の隊に来て、さらに玉鬘に似た山吹を眺めようとした。竹の増垣に肥前に咲きかかるようになった山吹が感じよく思われた。思うとも乞うとも言わじ山吹の色に心を染めてこそ決め。この歌を源氏は口ずさんでいた。思わずも出の中道隔つとも岩出ぞ凍る山吹の花。思わずも出の中道隔つとも岩手ぞ凍る山吹の花。とも言っていた。言うされば、のべに泣く蝶かほどりの顔に見えつつ忘れられなくに。などとも口にしていたが、ここには誰も聞く人がいなかった。こんなふうに徹底的に恋人として玉鬘を思うことは、これが初めてであった。風変わりな源氏の君と言わねばならない。雁の卵が他からたくさん送られてあったのを源氏は見て、みかんや橘の実を贈り物にするようにして、卵を籠へ入れて玉鬘を送った。手紙もたびたび送っては、人目を引くであろうからと思って、内容をただごと風に書いた。お会いのできない尽くしが重なりました。あまりに同情がないというように恨んではいますが、しかしご夫のご同意がなければ、万事あなたのご意思だけではできないことを承知していますから、何かの場合でなければ、お許しの出ることはなかろうと残念に思っています。などとおやらしく言ってあるのである。同じ質に返りし会の見えぬかな、いかなる人か手に握るだ。同じ質に返りし会の見えぬかな、いかなる人か手に握るだ。そんなにまでせずともと悔しがったりしています。この手紙を大将も見て笑いながら、女というものは十分のところへだって、理由がなくては一会うことはしないものになっているのに、どうしてこの大臣が始終会えない会えないと恨んでばかしおよこしになるのだろう。こんなひきょうめいたことを言うのも玉鬘には憎く思われた。返事を私は書けないと玉鬘が渋っていると、今日は私がお返事をしよう。大将が変わろうというのであるから、玉鬘が片腹痛く思ったのはもっともである。日が暮れて数にもあらぬ狩りの子を、いずかたにかは取り隠すべき。日が暮れて数にもあらぬ狩りの子を、いずかたにかは取り隠すべき。ご機嫌を損ねておりますようですから、こんなことを申し上げます。風流の真似をいたしすぎるかもしれません。大将の書いたものはこうであった。 この人が冗談風に書いた手紙というものは珍品だ。と源氏は笑ったが、心の中では玉鬘をわが物顔に言っているのを憎んだ。